みんなで一緒に地域おこし。東部丘陵地域の魅力、地域の思いを形に。昨年の広報岩見沢8月号に地域おこし推進員の特集があったことを覚えていますか？今年6月に上井裕太さんが新たに着任し、岩見沢市の地域おこし推進員は2人となりました。地域おこし協力隊制度を活用している自治体は平成27年度で9府県664市町村もあり、2625人が活動しているそうです。今月号は上井さんがなぜ岩見沢市を選んだのか、どんなことをしてみたいのかなどを聞きました。また地域おこし推進員が活躍する東部丘陵地域の魅力も合わせて紹介します。上井裕太、岩見沢市地域おこし推進員。札幌市内の高校を卒業後、弘前大学へ進学。在学中半年間カナダへ語学留学。卒業後東北で農機販売会社に勤めた後に青年海外協力隊となり、フィリピンに2年間赴任し、平成28年3月に帰国。平成28年6月より市地域おこし推進員として活動中。岩見沢市を選んだ理由。岩見沢市が自分にとって馴染みのある地域だったことが決め手の一つです。親戚が近くに住んでいるため、岩見沢市には小さい頃から頻繁に遊びに来ていました。小学生の時にはスパインメープルロッジに泊まった覚えがあります。平成28年3月末に2年間のフィリピンにおける JICA の青年海外協力隊の活動を終えて帰国し、フィリピンで得た経験を少しでも日本で還元すると同時に両国の架け橋になれればと考えていました。そんな時、青年海外協力隊経験者向けの求人サイトを見て最初に目に入ったのが、岩見沢市での地域おこし推進員の募集案内だったので、タイミングに運命を感じ、申し込みました。JICA とは、独立行政法人国際協力機構、政府開発援助 ODA の実施機関の一つとして、開発途上国への国際協力を行っている。東部丘陵地域の印象。朝日に住んで9月で3ヶ月ほどになりますが、日々山に囲まれ、空気が美味しく自然の力が感じられる地域だと感じています。朝、目が覚めると目の前に広がる緑、窓を開ければ鳥のさえずり、そこに響く朝を知らせるサイレン、都会ではまず感じることができない空間があり、人間の本質に触れる機会を与えてくれる地域だと思います。特にそういった環境に住むことによって、良い影響を色濃くもらっていることが感じられたのは、地域に住む子どもたちからです。彼らが持っている大人や子どもに対する触れ合い方は、自然体そのものだと感じています。時間を忘れて活発に遊び回る姿や、遠くからでも聞こえるお母さんという声、都会では感じることが少なくなっている生命力のような、人間の根本的なものに強く影響する環境がこの地域にはたくさんあると思います。岩見沢市地域おこし推進員。市は平成27年度より地域おこし推進事業に取り組み、朝日、ミルト、モーヨー、マンジなどの東部丘陵地域を活動地域に地域おこし推進員を配置しています。この事業は国の地域おこし協力隊制度を活用したもので、市外の方を地域おこし推進員として任用し、地域資源の発掘及び振興にかかる支援や、地域活動への参加及び当該活動に対する支援、移住・定住・交流事業の企画支援といった地域おこしを行うものです。上井裕太さんと昨年7月から活動をしている 吉崎由紀さんの活動の様子の写真5枚が掲載されています。地域で取り組みたい2つのこと、価値ある環境を再認識して、私がこれから手がけていきたいことの一つに、地域の人たちに自分たちの地域の魅力を再認識してもらうことがあります。これまで自己紹介するたび、多くの人に、あそこは何もないでしょうと言われます。またテレビなどでも、過疎化、少子高齢化というネガティブなイメージの言葉が田舎とセットで使われています。確かに田舎と聞いて、反射的になんとなくネガティブなイメージを持ってしまいますが、現在は田舎における多くの取り組みや情報発信によって、田舎のイメージが変わってきています。実際に住んでみると、一見田舎のこの地域にも都会にはない魅力をすぐに感じることができるので、魅力がないのではなく、強く認識されていないのだと思います。もちろん、様々な品物で溢れているショッピングモールや、流行の服などが販売されているショップが入った大きなデパートもいいのかもしれませんが、ここには山に挟まれ、空気がおいしく、自然の力が感じられるという都会では感じることができない価値ある環境があると私は思っています。思いを形にできる場を、もう一つは地域内で話し合う場を作ることがあります。過疎化、少子高齢化はこの地域でもすでに大きな影響を及ぼしていて、それをどう捉えて、どうアクションを起こしていくかを絶えず考え、取り組みながら試行錯誤を繰り返さなければならない状況にあると思います。そのような中で、対策を地域内で話し合い、動き出している方々がいます。そういった方々と協力しながら、地域内の問題などを議論するために、地域主体で集まり、計画し、実行していくことの手助けができればと考えています。日常的に街づくりについて話し合うことで、住んでいる方々主体の街づくり活動が活発になると思います。街にどのような魅力や課題があり、どのような街を目指すのかといった皆さんの思いを形にすることができれば、それがこの取り組みのゴールだと思います。そのためには地域一体となって取り組む必要があり、地域内外の連携を高めることが重要です。私も含め、外から移り住んできた人の意見は、長く住んでいる方々に新鮮さや刺激を与えるものになると思います。その意見が変えてほしくないものや誇りにしているものと反応して、様々なことが生じると思いますが、話し合いなどの交流を通じ、最後には地域にとって良いものになればと思います。上井さんは、朝日を拠点として、ミルトを拠点とする吉崎さんと共に地域おこしに取り組んでいます。市は地域おこし推進員をサポートしながら、地域おこし推進事業に取り組んでいきます。問い合わせ先、市企画室。青年海外協力隊での経験。青年海外協力隊として赴任していたのは、フィリピンのティウイという小さな田舎町で、有機野菜の普及活動としてデモファーム作成やセミナー開催などを行いました。言語や文化、気候の違いに苦労しましたが、温かくおおらかな現地の人々に助けてもらいながら活動を終えることができました。多くの仲間ができましたし、学ぶことが多い2年間でした。フィリピンは日本と距離が近く、歴史的にもとても関係の深い国です。フィリピンとのつながりを推進員の活動にも活かせればと思っています。フィリピンで活動していた時の写真2枚が掲載されています。岩見沢市街地から車で30分ほどの東部丘陵地域には豊かな自然が広がっています。休日のリフレッシュに訪れてみませんか？東部丘陵地域の写真7枚が掲載されています。 見るとみんなの森運動広場の桜、朝日の不動明王道の滝、万事丹山森林公園の釣り山を登る階段、万事交通センター前の紅葉、果樹園のリンゴ、東部丘陵地域で採れた夏野菜、東部丘陵地域を望むスノーシューハイク、地域おこし推進員の活動を見ることができます。地域おこし推進員の活動は、Facebook や街巡り通信などで見ることができます。詳しくは市ホームページをご覧ください。Facebook の QR コードと、地域おこし推進員吉崎と上井の街巡り通信の写真があります。